ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人自得会理事長、松倉則夫先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松倉先生、大変久しぶりのご登場になりませんか？
そうでしたね、ちょっと失礼してましたね。
非常にお忙しい中、今日お越しいただきましてありがとうございます。今の季節、みんなが一番気になっていることを今日はお話ししていただこうと思います。これからの季節はもうインフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行っていうことが皆さん大変気になっているのではないかなというふうに思います。インフルエンザの予防接種などももう OK になった方も数多くいらっしゃると思います。インフルエンザの流行の時期がやってきたということですね。
まだ流行っていませんけども、インフルエンザのワクチンを打つのはね、ある意味じゃ例年より早くも始まってますので、まあ、逆に言うとですね、もうワクチンがもう不足している状況に今なっちゃってるんですよね。
もうそうなんですね。
はい、でその理由はですね、うちもそうなんですけど、例年インフルエンザワクチンを打ってない人がですね、かなりたくさんね、今年初めて打ちますみたいな人がね、来られてるんですよ。だからちょっとのんびりしてる人ね、例年はまだこれからの時に備えて、もうちょうどいいぐらいかなと思ってたら、実はワクチンがもう不足してないとこもあるというような状況になっちゃってますね。
私はまだノロノロしてる方に入っているんですけど。
ね、流行に逆算してね、計算したら今頃がいいんじゃないかなと思ってね、はい、例えば12月下旬頃がいいんじゃないかなと思ってるとですね、おそらくもうインフルエンザワクチンはもうなくなってますね。
やはり今年は新型コロナウイルスが流行っているっていうこともあって、熱が出た時にインフルエンザの予防接種をしているかいないかって重要なポイントですよね。
そうですね、熱が出た時ね、やっぱりコロナの疑いも出ますしね、だいたいインフルエンザの方が、ね、熱は高く出るんですよね。
そうなんですね。今年のインフルエンザの流行りそうな型っていうのは決まってるんですか？
そうなんです。ワクチンっていうのは毎年ね、ちょっと型を予想して作ってるんですね。で今年の型も予想されて作られてます。
わかりました。インフルエンザウイルスと新型コロナウイルスっていうのは、まあ、今先生インフルエンザの方が熱が高いんですよねっていうお話がありましたけれども、どんなところがどう違うのかっていうのがちょっと理解しにくいところがあるので教えてください。
そうですね、まあ、ウイルスはどっちもウイルスですよね。ウイルスっていうのは基本的にはそれだけじゃ生きることができない、寄生することによって初めて生きることができるんですよね。だから人間の体に寄生するとかいうことで増えるのがウイルスだし、実は面白いことを言いますとね、細菌もまあある意味じゃ小さいもんですけどね、その細菌にもね取り付くウイルスだってあるんですよ。ですから本当にこれはね、いろんなものに寄生するんですけどね、でそのまあ本題のそのインフルエンザと新型コロナ何が違うか、何が同じかっていうとですね、どちらもコロナウイルスかっていうかが一緒なんですよ。それでまあどちらも RNA ウイルス、まあ、遺伝子っていうのは DNA、RNA となるんですけど、その RNA ウイルスってことも一緒ですね。ただですね、まあ、SARS とか MERS なんかも新型コロナと同じコロナの部類ですけど、やっぱり今回も動物から来たって言われてますけど、まあ、インフルエンザはだいたい4年周期ぐらいでいろんな方がね繰り返すんですけど、このコロナウイルスはね初めて来たので、今後繰り返すのかどうかっていうのもちょっと分かんないんですよね。
そうですね、
症状としてはですね、インフルエンザはもう感染して2日目ぐらいにもバッと高熱出ますけど、 新型コロナはですね5日ぐらいの潜伏期がありますので、それからまあ熱が出たりとかですね、それからまあそれで収まっちゃう人もいるし、まあ、中にはね高齢者なんかでそこから重症化する人も出てくるということ、インフルエンザはね1回収まれば大体、ただインフルエンザもね実は死亡してる人も何千万も全世界ではいますし、それから、ね、まあインフルエンザ脳症になったりとかね、実はそのやっぱり怖いのは本当は同じなんですけど、ただインフルエンザはこうワクチンもあるし、それから特効薬がねなんせねあるんで、そこが違いますよね、
そうですね、インフルエンザになったらこの薬を飲めば良くなるっていうことが私たちも皆さんね分かってるかと思いますけど、新型コロナウイルスについては特効薬っていうのは先生出てこないですね、まだ
作ってはいるんだけどやっぱり時間かかるんですよね。このウイルスをこう殺す方法っていうのは、ウイルスをが人の体の中に細胞の中に入った時それを増えなくするっていうところに効く薬と、それからバディングっていうんですけど、そこで増えたものがこう飛び出すんですけど、飛び出すとこを抑える薬って大体こう2種類あるんですよ。でまあですけど、まあ、今ちょっと簡単にはできないですね、特効薬。今言われてる薬はエイズとかね、他の薬として作られたのが、まあ、こっちにも効くだろうというようなことで、試されてるっていうのが、まあ、現状ですよね、
私たちがまあ日々の生活の中で新型コロナウイルスとインフルエンザ、まあ、同時流行になった場合、備えておいた方がいい対策とかはありますか？
それはほとんど一緒じゃないでしょうかね。やっぱり3密を避ける、マスクをする、手洗いをするというようなことですから、まあ、皆さん今すでにやってますので、もしかするとそれは分かんないんですけど、今年は意外とインフルエンザが流行らないという可能性もなくもないですよね。同じですからね、対策は
今やってる対策をそのままやはり継続して続けていくってことが大事なんですね。
そうですね、まあ疲れちゃわないでね、今これからが本番ですからね。
はい、わかりました。いつもですねマスクをして3密を避けて手洗いうがいをするっていうことを長い期間やっているので、慣れきってしまっているところもありますけど、油断せずに続けていってほしいなと思います。
そうですね、あと今よく言われてますけど、冬はね寒いからどうしても締め切ってですね換気が悪くなるというのが結構大きいですけど、暖房もね適切に効かして窓をね少しでも開けるとですね、別に全開しなくてもいいんですけど、ね、少し開けると循環しますのでね、それだけでもだいぶ違うというふうに言われてますけどね。
わかりました。それから PCR 検査についてなんですけれども、六甲ではこの鹿島市内の浄化センターのところに PCR センターがありますけれども、先生これは今も稼働してるんですか？
はい、稼働してます。でこれは来年の3月31日まで続けると今の体制でということになってますので十分利用できますね。それただ今前と違うのはですね、新型コロナウイルスとインフルエンザ同時流行に備えてですね、まあ、診療検査医療機関っていうのが指定されたんですよ。でこれはまあ六甲地区でも何十件ものクリニックとかね、なんかが実は指定されてるんですけど、何がこう指定されたと違うかっていうとですね、自分のところのクリニックはクリニックでですね検査もするような体制を整えなさいっていうことなんですけど、ただ検査って言ってもね一般の患者さんと一緒にやったらうつる可能性があるので、時間と空間を分けてね検査体制を組みなさいと。例えば時間を分けるっていうのは、例えば一般の患者さん見てる時間じゃない専門の時間をね、作るとか、それから空間を分けるっていうのは完全に部屋を分けるとか、それからうちなんかやってるのはドライブスルー方式で裏の方にね車を回して、そこでドライブスルー方式で検査するとというようなことをもうすでにやってます。
そうですか、
でいつまでやるかってこれも3月31日までが一応のメドになってるんですけど、それでじゃあ何をやるかっていうとですね、今PCR だけじゃなくてですね抗原検査っていうのがだいぶ進歩してまして、鼻から、これやっぱりだ完全防備で取るんですけど、鼻の奥から拭った液をですね、新型コロナウイルスとそれからインフルエンザと両方のキットにね使えるんですよ。
ああそうなんですか。
そうすると例のインフルエンザはそうですね、5分ぐらいで以内で線が出ますけどね、同じように新型コロナも15分ぐらいで陽性かどうか判定できるので、 まあ、これでどっちも陰性とかね、どっちか陽性って、うんうん、まあ、その場で結果が出るということでですね、まあ、これをがいいですよね。これを私はやってますけど、
何日もかかってということではなくて、もうその時数十分待っていれば結果を聞くことができる。
そうですね、はい、まあ、実際15分待てば結果出るんですけど、ただし、まあ、まあ、完全じゃないっていうのはですね、もし陰性だった場合ですね、特に新型、はい、インフルエンザはいいんですけど、新型コロナの場合は、うん、だいたい陽性率が8割をちょっと切ると言われてますので、まあ、逆に言えば2割か3割ぐらいの人はですね、うん、本当はかかってんだけど陽性に出ないという人もいますので、うん、はい、やっぱりそう、やっぱり臨床的に危ないなと思う人は PCR センターに、はい、で検査をお願いするというのは今までと同じですね。
わかりました。新型コロナウイルスだっていうことになった場合に、六甲地域では受け入れてくれる病院っていうのはあるんですか？
いや、それはねちょっと言えないことになってるんですけど、はい、病院が一つあります。それからですね、そこの病院に限らずですね、そこはちょっと、はい、早い時期の軽い人しか受け入れないので、中等度以上は感染症指定病院っていうのが決まっててですね、はい、そこに保健所を通してね行ってもらうということになってます。軽い人は、ね、茨城県としてはですねホテルを借り上げてますので、はい、そこに行ってもらうという方法もあると思います。
軽症の場合はそういう対応と、ね、いうことなんでしょうかね、
はい、ただ問題はですね、例えばPCR センターに回したとしても結果が出るのはその次の日ですから、うんうん、まあ、その日やったとしても明日、はい、それから普通次の日検査だと翌々日にならないと本当に陰性かどうか出ないので、はい、その時まで全くね症状がなければ家でじっとしてもらうんですよ、まずは。だけど中にはですね、うん、結構息苦しいとかね、はい、酸素濃度がまあ下がっちゃってて返せない人もいるんですよね。
そうでしょうね。
でその時陽性って分かってないので、はい、保健所に頼むことができないので、その日のためにですね、この六甲地域では、はい、臨番医療機関っていうのを実は先月末から始めてんです。でこの臨番医療機関っていうのはね、曜日によって、はい、六甲地区の5病院が必ずその曜日の日はそういう人を受け入れますよっていうことになってて、具体的に言いますとね、こっち側の北の方から言いますと小山病院、鹿島病院、上津再生会病院、それから白十字病院、それから行方治療医療センター、この5つの病院がですね、月曜日から金曜日、あんま土日はやってないんですけど、はい、は受けると、いや曜日によってねということに協定が結ばれてますので、はい、まあどういう状況になってもね、まあなんか行くとこなくて中ばらになっちゃうということはないと思いますね。
わかりました。素晴らしい医療体制が整っているんだなということで大変安心いたしました。さて、新型コロナウイルスのワクチンが早くできてみんなに接種できる日が待ち遠しいですけれども。
そうですね、もう少だと思いますけど、うん、早ければ今年中とも言われてますし、来年の春ぐらいまでには全国民に打てるようにするという新聞報道もありますけども、このワクチンっていうのはですね、今までのその作り方がね、うん、インフルエンザのように優勢な卵にねで増やしてるっていう不活化ワクチンじゃないんですよ、
はい、
最終的にはそれがいいんですけど、これ時間かかるので、うん、もう間に合わないんですね。で 今治験やってるのは遺伝子組み換えワクチンといって遺伝子を操作してですね、それでそれを卵じゃなくてね、
はい、
それを培養液で増やしてそれで大量に作ってるというものなので、うん、これが本当にどのぐらい免疫がついてどのぐらい副作用がなくてどのぐらい期間持つのかっていうのは本当は分かんないところが多いんですよ、うん、それでですね、
はい、
まあ副作用のことは時々ね新聞にも出てますけど、例えば今アストラゼネカなんかが一番早くなってますけど、あれ RNA のメッセンジャー RNA ワクチンって言ってですね、ただどのぐらい効くかね、今そう言われてるのは数ヶ月は効くんだけどずっと効かないんじゃないかとかね、うん、それから一回免疫ができた時またそれがずっと免疫が残るかどうかとかね、それからまあ今分かんないとこがあるんですけど、うん、それから今のインフルエンザはね冷蔵庫で保存すればいいんですけど、
はい、
これはマイナス70度でね、要するにドライアースで保存しなきゃいけないとかね、いろいろ大変なんですよね。まあ、これもどうやって実際にやるのかっていうのは 今後支持されると思います。
はい、でも少し、ね、明るい未来が見えてきたような気がいたします。さて、インフルエンザとか新型コロナウイルスは大体いつぐらいまで流行するんですか？
これも予測ですけどね、はい、多分この冬がピークで、だからみんなすべて3月31日で終わるっていうことになってるんですがその辺に収まるだろうと、ワクチンのこともあってですね、はい、というのが一応の見通しですよね。
はい、わかりました。今日は今皆さんが一番気になっているお話だったのではないかと思います。インフルエンザと新型コロナウイルスの流行について教えていただきました。松倉先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。